建築系ラジオ、
南康弘のアーキソフィアの、コーナー第2回目です。今回は水というキーワードを挙げていただいてます。それでは南康弘さんの方から早速お願いします。
はい、どうも南です。今回ですね、水っていうテーマで第2回目やろうと思うんですけども、なんで水っていうテーマにしたかっていうですね、いろいろ理由はあるんですけども、一つは第1回目がそのアルケ始まりっていう、テーマでやったんですね。で、実は万物の根源は水であるっていう哲学者が、っていうふうに言った哲学者がいて、ターレスっていうギリシャ時代の哲学者なんですけども、その人がですね、1回目のその、アルケのですね、根源はですね、水であるっていうような言い方をして、水が世界のを構成する全ての、始まりであると、そういうふうな話をしてるんですね。そこからですね、今日は水っていうテーマで、話をしていこうかなっていうふうに思っています。で、今回も3人の学生の皆さんにゲストで来てもらってて、熊本大学の増田さんと、それから日本女子大学の千葉さん、から桑沢デザイン研究所の、澤田さんと一緒にですね、ちょっと話をしながら、増田君の方にディレクションしてもらって、話をしていこうかなというふうに思います。
はい、早速ですけれども、水と建築でちょっとどこら辺から切り込んでいけばよろしいんでしょうか。
そうですね、ギリシャ時代のその哲学に遡っていったときに、世界がなんでできているのかっていうふうなことをですね、いわゆるそのミレトス学派って言われている哲学者の人たちが考えたんですね。それは今言ったターレスであるとか、あるいはそのプラトンやアリストテレスももちろん考えてますし、エンペドクレスとかですね、なんていうかこう高校で習ったその哲学の教科書の中に出てくるような、名前の人たちが挙がってるんですけども、その人たちはですね、例えば四大元素って言われているもの、火や空気や水や土、あるいはそのアペイロンって言われて無限なるものっていうものを挙げた人もいるし、つまり要するにですね、それ以前はですね、例えば世界は神が作ってるっていう風な、考え方で、話をしている、考えを、述べている人が結構いたんですね。で、それに対して、この頃 の、 そのギリシャ哲学の人たちっていうのは、もう少しそう自然科学的な観点から、世界の成り立ちを考えるっていうようなことを、始めたんですね。それが非常にこう革新的な、つまりその神学的な世界観から自然科学的な、自然科学に基づく世界観へ の、 そのシフトチェンジ、パラダイムシフトっていうものがこう行われたわけですね。で、それでですね、僕らはその建築っていうものを、これから考えていこうとしてますので、建築と水っていうことを考えてみたいんですけども、建築っていうものを考える際にですね、例えばそのコルビジェやミースや、いろんな建築家の作品があって、建築作品そのものを、参照にするとですね、逆にその自分たちの建築は、豊かに考えられないと、自分 の、 その建築的思考を拘束してしまうっていうふうな側面が、あるんじゃないかなと思うんですね。その延長で逆にその建築を考えるためにこそ逆説的に建築以外のものに立脚する、あるいはそれをその参照源とするっていうことの方が思考の延長力を、広げることができるんじゃないかと、そういったところから、1回目の関連と、それから建築のある種 の、 その創作論と の、 その関連の中で水っていうテーマを考えたんですね。で、いきなりなんですけども、この水っていうテーマでそれぞれの皆さんにもちょっと意見を聞いてみたいなっていうか、その素朴なイメージでもいいし感想でもいいし、水っていうテーマを出した時にですね、その皆さんがどう考えるかっていうことをちょっと意見を聞いてみたいなと思います。
僕から一言、せっかくなのでこう南さんに、具体的な、なんていうか若干意地悪な質問でも何でもよいので、自分が何を聞きたいのかっていうここら辺を率直に聞いてみればいいんじゃないかと思います。
先生は、南さんは
名前を、
はい、日本女子大住居学科3年の千葉京子です。南さんは水を持つイメージ かあると思うんですけど、そういうの今まで歴史の中でさまざまな建築家が表現を試みて今まで来てると思うんですけど、そういう中に何か一本水だからこその共通性とかあると思いますか？
おそらくね、その僕が思うには、そのいわゆるその古典的なその建築においては、その水っていうものはあるそのイメージの参照源になってるっていうことはなかったと思うんですね。例えばそのギリシャローマ時代におけるそのまあオーダーとかですね、そのプロポーションとかそういったものをベースにした建築とか、まあ、あるいはそのまあゴシックであってもルネサンスであっても何でもいいんですけども、その建築においては水っていうことは、あの建築のなんていうかこう、あの作られるため の, あの思考 の, その参照源になっているということはなかったと思うんですね。だからその仮に水っていうものがその建築的思考をその誘発するとするならば、それはおそらくその近代建築以降、もっと言うとあの近代建築っていうよりも現代建築以降において初めて水っていうものがそのテーマになったんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですね、うん、どうですか、サルさん。
南さん、クワサーデザイン科の2年の澤田彩子です。南さんは水をテーマに建築を考えたことはありますか？
水そのものをテーマにして考えたことは多分ないと思うんですけども、ただその例えばそのコンペティションに作品を出したりとか、あるいはその実際の設計において、その水っていうあるイメージをそのデザインのモチベーションとして考えたことっていうのはあると思うんですね。もうちょっと言うと、その例えて言うと、自分が建築を考える際にその水の何らかのイメージが自分の思考をこう横切っていくっていうか、横切って通過していくみたいなことっていうのはあると思うんですね。例えばその不定形のアモルファスって言いますけども、形のないものとして建築を作るとか、あるいはその完成していない流れるものとして作るとか、そういった形で何かこう建築を考えるということは十分にあると思うんですね。むしろその方が具体的に、例えばここにこういうプランニングがあって、柱があって梁があって階段があってっていうふうに考えるよりも、例えばあるそういうなんていうかこう非常に比喩的で抽象的な言葉の方が建築的なイメージを喚起するっていうことがあるんじゃないかなというふうに思いますね。じゃあ増田さんはどうですか？自己紹介も一緒にしてください。
はい、熊本大学の増田彩乃です。水というものがすごく抽象的なイメージであるという一方で、なんか私はその水というものはすごく身近なものというか、手に触れたりこう口に含んで体の中を流れたり、そういうイメージがあるんですが、なんかその具体的な水についてなんかどう考えられますか？
なんか今 の, その増田さんの話っていうのはちょっと面白いなと思うんですけどね。つまり水っていう考え方は抽象的であると同時に具体的だと思うんですよ。つまりさ、要するにこうターレスがその万物の根源は水であるって言ったぐらいだから、昔からみんなだからもちろん水には触れてたわけですよね。で、人間がその飲料水としてもちろん水を飲むし、その冷たいとか熱いとか水に触れたら気持ちいいとか、つまりその人間の身体感覚に直接その何かこうつながる、あるそのマテリアリティを持ったものであるわけですよね。だからその水っていうのは人間にとって一番身近であると同時に、一方でものすごく抽象的な、極めて抽象的な考え方としてあると。例えばそのバレリーっていうね、フランス の, その詩人が、詩人でありその文明評論家がですね、水とかその海っていうものをその無限っていう考え方にそのつなげてるんですね。だから例えばその水っていうのは見方を変えればこう無限っていう考え方とつながる部分ってあるじゃないですか。だからその具体的であると同時にその抽象的であるっていう水は、実はその建築を考える上では非常にこう参考になり得る部分が僕はあるかなと思ってて、例えば日々設計をしている人間にとってはね、その建築において水っていうのは非常に厄介な存在なんです。なんでかっていうと、その雨じまいの問題でね、特にその高温多湿 の, その日本のような国においては、その雨漏りからその建築をどうやって守るかっていうね、要するにその雨じまいをどうその設計するかっていうことは非常に大きな問題として昔からあって、すごく有名な話で、その車を設計してる人がね、車のデザイナーがその車をね、水からそのどうやって守ればいいかっていうことを建築家に聞いたんですよ。 建築家に、まあ、建築っていうのはそのね水を常に考えてるから、それ建築家がそんなことはね簡単に答えられないと、自分たちはもうね実は何千年もね水と戦ってきたんだっていうのを答えたんですよ、車デザイナーに。そのぐらい建築にとって水っていうのはすごい厄介なものなんですよ。ところが一方で人間にとっては水っていうのはすごく本質的なものじゃないですか。だからその遠ざけたいと同時に一番直接的であるっていうね、そういうなんていうかこう、まあ、アンビバレントっていうか両義的なその存在なんだなっていうふうに思いますね。松田君どうですか、なんか一言、松田君もなんか
ちょっとコメントがなかなか難しいんですけど、じゃあ水ってことで、水に関わる建築をちょっといくつかベスト5じゃないですが挙げてみたいと思います。なんでしょうね、あのズンとピーター・ズントの、ワルスの温泉、それから、ルイス・バラガンの、ヒラルディテメキシコですね、それからクマさんの、水ガラスですね、それから、フランク・ロイド・ライトの落水槽、どうしよう、ちょっと5つ目が思い浮かばないんですけど、なんかありますでしょうか。
まあだから5つ目としては、じゃ あの北京オリンピックで使われてるあの国家水泳センターウォーターキューブを、まあ、一番最新の事例として、まあ、挙げておこうかなって思うんだけど、あのじゃあまた皆さんにもね聞きたいなと思うんですけど、建築と水との関連で、例えば僕なんかだとね集落調査であの水上集落、水上住居っていうものをあの調査で調べたことはあるんですよ。で皆さんは例えば水と建築とか、まあ、あるいはその水と住宅でもいいんですけど、あのについてはそのどう思いますか。例えばその課題でそういう課題が出るとするじゃないですか、ね、設計の課題ね。そしたら自分だったらねどういうふうに考えるかっていうね、例えば自然を取り込むっていうふうな設計ってよくあるじゃん、その緑とか風とかね水を取り込むとかさ。であるいはそのイスラムのいわゆるその建築で、その中庭型のそのね建築でよくその中庭に水路をね引っ張ってくるっていう例はあるんですよ。あるいはそのルイス・カーンがあの ソークの研究所であえてね、その今松田君が挙げたルイス・バラガンにあのアドバイスをもらって中庭にねあえてその水路を作ったんです。でそういうところからその建築と水の関連っていうのはあの折に触れていろんな形でこう事例を見出せるんですけど、皆さんはその水と建築っていうことを考えた場合ね、いや今考えたっていいんだよ、今考えたっていいんだけど、そのこういうふうにしたらいいかなとかね、こういうのが面白いかなとかさ、まあ、そういう事例ってもしあればね、まあ、事例じゃなくてもいいんだけど自分が考えるものでもいいんだけど、なんかありますか。
形にしたりとか、それはちょっと難しいなと思うので、水そのものを使ってなんか癒し的なそういうインテリアにしたりとかはできるかなと思いました。
柴さんはどうですか。
南先生がさっき中庭に水路を持ってくるとかおっしゃってたんですけれど、今までの建築家の人々は水を弾くことを考えてたわけですよね。でも中庭に水路を持ってくるってことは積極的に取り入れようっていう逆の行為ですよね。多分建築ってこう自然から切り離してこう人間が快適に住める環境を整えるっていうのは一つの役割だったと思うんですけど、これからもっと言えばもっと水を楽しむというか、水は人間にとって根源的な必要なもので、それをもっと水と一体化するわけではないんですけど、っていうともう床に土とかで水が入ってくるのかってことになっちゃいますけど、そういう建築のあり方っていうのあるんですかね。
そうですね、まあ、僕だってねその環境的なね、あの環境工学的なことはもちろん全部分かってるわけじゃないですけど、それは本当にたくさん専門家いますけど、あの基本的にその自然の環境条件とか環境要素って厄介なものなんです。つまりコントロールが難しいっていうか、その水にしろ空気にしろ、まあ、あるいはその温度湿度とかね、いわゆるその温熱環境っていうのはあのコントロールが非常に難しいわけですよ。だからこそ建築っていうのはその外部と遮断された状態の空間を作ってそこをコントロールするわけですよね。ところがその、まあ、最近の建築の傾向としては、あるその自然環境のあるいはその要素をあの微妙にコントロールして部分的に取り入れるっていうふうなことを、まあ、やってるっていうのが、まあ、一つあるんですね。例えばその自然光を取り入れるっていうことは昔からやってるわけですよ。 でそれだけじゃなくて、例えばその空気であるとか、あるいはその、水も含めて、それを非常にこう高度にコントロールして内部空間に入れるっていうふうなことが、出てきたんですね。それが、例えば一つそのダブルスキンという考え方があって、だからそのさっき話をした例えばね、北京 の, そのウォーターキューブ国家水泳センターはインフレートされた、つまりそのエアクッションになったその ETFE っていうその膜の中に空気を溜めて、その空気を自然光によって温めて、温めた空気を部分的にコントロールすることによって内部に入れるっていうその高度なシステムを組んでいるんですね。そういった事例は出てきているので、今の千葉さん の, 質問に答えるとするならば、環境っていうものを内部空間にある種そのリファインされた形で取り込むっていう事例は、これからもきっと現代建築の中で出てくるんだろうなっていうふうに思いますね。じゃあ松田さんにも聞いてみる？
いや、他に質問とかいいですか？じゃあそれぐらいでよろしいでしょうかね。じゃあこれで、今回は水というキーワードを元にして南さんに、いろいろ語っていただきました。南さんどうもありがとうございました。